16日は送り火というので、相撲も昼前村の子供の相撲大会で終わりであったが、次郎は不動岩前へ行かなかった。午後は暑かったが、誘われても泳ぎに行かなかった。神奈川の岸に一番出しから四番出しまで、四箇所、川へ石畳が高く、小さな岬のように突き出て、その影は流れがよどんで、泳いでも安全だと言われて、次郎たちはうちに近い二番出しの影を泳ぎ場にしているが、何かの弾みで、前日見たこのように流れの深淵に引きずり込まれて死ぬことがあるのだ。その思いが次郎につきまとって、泳ぎに行く気にならなかった。水の底に死の穴があることを、学校に上がる前には寝ようとすると、いつもその穴に引きずり込まれそうになって、一人では寝つかれなかったから知っていた。それなのにお清は、うちの中にゴロゴロしていないで、泳いできたらどうかね、などと言って邪魔者にする。お盆には死んだ人が帰ると言って迎え火を焚き、仏壇にさまざまなものを備えてあるが、このうちに帰ってどこにいるのだろうか。次郎は真剣に考えた。死んだ人を一人も知らないが、祖母はうちの先祖の歴史として桂原親王以下百人ばかりの人の名を挙げたけれど、その人々がこのうちに来ても怖くて会いたくないが、ただ四郎おじさんが来ているなら会いたい。山本さんも13日の夕に来た人も四郎さんは偉いと言ったし、死んで間もないのだから会って聞きたいことばかりだ。我が父は誰か、どんな人か、なぜ四郎おじさんは死んだか、死とはどんなことか、生きている間どんな勉強をしていたらいいか。ああ、大人たちは死人を迎えてどこで会ったのだろうか。次郎は誰にでも聞いてみなかった。しかし祖父も祖母もお清もそんな問いを受け付けて素直に答えてくれるような様子をしていない。四時ごろになると次郎の家の前は日が陰って縁台が出された。誰もいない縁台で次郎はぼんやり空を見ていた。今生の空に白く光った雲が浮いていた。何の形であろうか、動きも崩れもしない。しだれ柳の細長い絵がそよ風に揺れて縁台の方になびいている。この草屋根の牢獄にはもったいないような美人なしだれ柳だと常右衛門が自称したことがあるが、その子から見て昔の屋敷の名残はこの木だけである。かつて江間先生が何の講義であったか、死人の霊は時に聖火の屋根に泊まると説いたことがあるが、四郎おじさんの霊もこの草屋根の上に泊まっているだろうか。聖火が売り払われて迷われることがあっても、この空高く飛びえるしだれ柳が目印でこの草屋根を発見するであろう。そんなふうに次郎は一人白昼夢を見るように考えにふけっていたが、突然しだれ柳の下に若い人が立っていた。白い朝服を着ていたが、光の具合で無色のようで、見たことのない四郎おじさんの幽霊かと胸いっぱいになって口も聞けなかった。その人は微笑して静かに、次郎くん、僕ですよ、野村寛一です、話しかけた。
僕、シロおじさんかと思った。
シロ君の友達です、13日の夕方伺った。そう言われても次郎は胸の動悸が収まらなかったが、うちの中からお清が待っていたかのいうように出てきて挨拶した。その人も落ち着いてお清に話した。 シロ君の送り火を送らせてもらうつもりで来ました。早すぎだけれど。母がシロ君が家へ来るたびに好きだからとて、処方したからといって大急ぎで作りました。冷静に備えてください。何でしょうか?とお清は風呂敷包みを受けた。おはぎです。
あら、おはぎ?
白兄さんが好きだったなんて、母もきっとびっくりしますわ。
あの兄さんがおはぎね。
これはお父様に。お酒で失礼ですか。このお暑さにこんなに重いものを両手の手に下げて大変でしたでしょう。
どうぞお入りください。
いや、僕はここの方が涼しくて息がつけますから。とその人は動かなかった。次郎は野村がお清と友達であるようなのにびっくりした。四郎叔父の友達であるから、お清おばとも親しいのは当然だと思い直したが、不思議な気がした。祖父や祖母も出てきて、座敷に生じたが、縁台の方がいいからと言って許しをこい、次郎と共に残った。送り火が済んだら、精進ごとしにゆっくり上がってもらうことにして、常右衛門が自ら釣った黒鯛を調理して待つということで話がついたようで、お清がおしぼり、冷やしたお茶、スイカなどを次々に縁台に運んだ。その間、次郎はこの人に、四郎のことや記憶に今はない昔の屋敷のことをいろいろ聞いた。野村は詳しく話してくれたけれど、縁台で聞いて落ち着かなかったせいか、新しいことばかりなのに、心に残ったことが少なかった。彼は、庭の池について話した。普段は小さくて濁った池で、感心しなかったが、夏の初め、四郎君に連れてこられてびっくりしたが、蓮の花が見事に咲いていて、蓮の花は朝早く咲くときにきれいな音がするというので、止めてもらったことがあった。お離れの方に四郎君と二人で寝たが、二人とも朝寝して、蓮の音を聞かないで、お宅のみんなに笑われたよ。君のうちが池を潰すことを知ってたら、僕は同じような池を自分の家の庭に作って、あの蓮をみんな譲ってもらえばよかったと、今も後悔してるんだよ。彼はまた四郎についても話した。四郎君は、一時、里見八家伝に凝ってね。あれを読み始めると、食事時も忘れるし、徹夜もして読みふけって、お父さんの雷がしばしば落ちたそうだよ。一時は妙懐寺にも隠し持ってきて、和尚さんに見つかり、本は取り上げられるし、こんなものを読んでは精神が墜落すると、お説法は食うし、気の毒だった。俳句も熱心で、毎日10句ずつ作って幾日続くか競争したが、彼に勝つものがなかったし、またいい句を作ったからね。送り火には久米目、お清、次郎、野浦と4人が連れ立って、まず墓地へ参り、13日の夕、備えた紙灯籠を持って松林を抜け、浜に出た。砂丘のあちこちに紙灯籠を持った人々が暗くなるのを待っていた。四郎の親友の鈴村が来る場合の目印として、次郎たちは昔の森家の網小屋の横でしばらく待つことにした。海は穏やかで灰色に光って広がっていた。次郎は山本に連れてきてもらった日のことが切なく思い出された。叔父がなぜ死んだか、知らないことに気がついて祖母に聞いてみた。うちでは四郎のことを口に出さないことにしているんだよ。西風の強い夜、 河口でナンパした帆船を救助するために出て遭難したんだよ。救助船に乗らなくてもいいのに、志願して出てね。その夜の海は西風と一緒に吠え狂っていて恐ろしかったそうだよ。あの子は翌朝この岸に打ち上げられたけれど、死体の出ない人もあってね。海はこんなに静かでも怒ると怖いんだね。水の底にやっぱり死神の穴があるんだね。あの子が死んでから森家が傾いたもので、あの子が死にたくないのに突然死んだから、あの子の怨恨が我が家を滅ぼしたなどという人もあって、そんなおじさんじゃないよ、山本さんも言ってたけど、立派な子だったよ。そう、兄弟では一番優れていた子だったよ。だが生きていてしたいことがたくさんあったようでね。本当に死にたくなかったろうに、かわいそうなおじさんだね。突然次郎は立ち上がって海に向かい、両手を高く上げて、山本さん、山本さん、山本さんと三度叫んだ。後ろに野村と並んで海に向かって足を投げ出していたお清が、次郎、何ですと咎めた。次郎は涙のあふれそうな目をそらせて静かに言った。僕、山本さんと約束したの。悲しいことがあったら、ここから海に向かって三度山本さんを呼ぶって。アメリカにいる山本さんに届くって、山本さんは言ってたもん。白おじさんの友達が送り火に来ているから、僕、山本さんにも来てもらいたかった。だって、白おじさん、かわいそうだもんね。いつも文句をつけるお清が微笑していた。次郎はすぐ食われた。僕は死にたくないな。それがあまり深刻に響いたので、大人たちは笑ったが、もう暗くなってお互いに顔はよく見えなかった。右側では紙灯籠に火をつけて流し始めていた。待った鈴村が現れないので、次郎たちも右側へ降りていった。海でないように波がなかった。四郎の紙灯籠は火をつけて、久米目が少し海へ入って渡すと、陸からそよ風に押されて沖の方へ進んだ。しばらく見送っていて、久米目は静かに、見なさい、次郎。次郎おじさんも喜んでいるらしいよ。